小木須しぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
これ俺いつも思うんだけど、はい、あのあれじゃん、あの、はい、なんであの時放送局の提供だっけ。
あの一番最初はなんであの時カフェの提供でお送りしますという形で、
俺提供された覚えねえんだけど。
いや場所の提供って意味です。場所の場の提供です。
はい、はい、あすごいね、会社早いね。
はいはい、もうそういう、あちゃんと
そういう意味なんだ。
あ返しは決めてました。そういうその提供です。はい、
いつ
突っ込まれた時いつもう、うん、第1回からその開始用意してました。はい、
あすごいね。
はい、いやいやしてなかったですけど。
すごいね。
はい、まあまあまあ
もう忍者ぐらいの勢いで会社ね。さすが風だね。たたんで畳からなんか畳を叩いたらバーンってやって、俺の刀をね畳で止めたみたいな。
そうですよ、もう知らんうちにこのカフェの提供になってるのはもう本当忍術みたいなもんです。妖術です
よ。なるほどね。
はい、
ごめんごめんごめん、はい、申し訳ない。
あそうです、
肯定する番組なのに。
ひょっとして納得していただきました。
もちろん場は提供していただいてるもんね。確かに。
はいはいはい。
していただいてる。なんかでもあれなんだよね、俺最近トコマスターに対しては、はいはい、トコマス君に対してはね、はいはい、ちょっとまあ不信感とかね。
あ
いやもちろんあの尊敬はしてますよ。
あ本当、あ、
うん、なんかやっぱ気持ちのズレみたいなのはやっぱりいくつか
ちょっと感じてますか。
うん、あんだろうな。なんかね、覚えないよね。自分の興味がないことは
覚えない。
うん、なんか毎回俺あのコーヒー飲むじゃん。
はいはいはいはい。
コーヒーとか、まあ、最近はちょっとね、
うん、
黄色いジュースを飲む。
黄色いジュース。いやいや。黄色い、まあまあまあ、ライフガード。
ライフガードね、はいはいはい。飲んでるんですよ。はい、はい。で、まあ、大体2杯ぐらい、ね。
いや、ありがたいですね。もう。
いや、恩着せがましいですが。
いやいやいやいやいや、あれもなんであの時カフェが提供してますけれど。
はい。いや、提供は、
あれは、あれはちゃんと、そうね、そのお金いただいてるんでね。うん、はい、
で、それで、はい、なんか、いつも、お金を払って、
はい、
僕はあの、領収書が欲しいんですよ。一応ね。
あまあ、小木さんはまあ、事業主ですからね。
そうそう、別になんかそれがどうのってわけ、
まあまあまあまあ
じゃないけど、まあ、まあ、ある意味
大切です。
大切だし、はい、ここに来るのが趣味じゃないぞっていう意思表示にもなるわけだ。自分のね、
なるほど、
仕事だぞこれは。
はいはいはい、はい、
そういう意味も込めて領収書もらおうとしてるんですけど。
あそういう意図が。そうそうそう、
毎回くれないよね。でちょうだいねって
毎回毎回言って毎回言ってますね。
であとまあ入っていってレシートくれて、いやこれはレシートじゃなくて領収書だよってやっぱなるじゃない。
なりますね。はい、はい、
毎回毎回なの。最近俺も言わなくなったの知ってる？もうほぼほぼコン負けだよこれ。
その時僕何も言わなくても領収書渡すようになってました。
いやいや、だから違う違う、逆逆逆逆。何も渡さない、あれ出したっつって。
いや、そういう意図があるのはちょっと知らなかったですね。
いや、本当にそういうのとかね。まあ今日も、何でした、このノートパソコンですか。
ああ、はい。
充電が切れるとかね。
いやー、そういうね、不信感みたいのは、
うん、
いや非常に僕にとって一番脅威ですね。
うん、
いや本当にそういうなんかつもりじゃないとか言ったら変ですけれど、
うんう
ん、僕のそのなんだろう、その小木須しぐれさんへのその情熱の置き所が違うところからいろいろアプローチしてるので、うん、やっぱそういう部分でその僕のその不信感、僕の情熱が天秤にかけられると、
いやいいんだ全然。これは肯定させてもらう。お前のいいとこだ、そこは。
いやいや
少しでもネタを提供してくれるというね。
あ、そうですか。
うん、そこは肯定させていただく。この前もそうだったでしょ。あの、俺はやっぱ信じられないなと思った。さすが徳松だなと思ったのが。
何がありました
？いやいや、だから本当にこの前の台風の前日よ。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんかバーベキュー大会が。
そうですね。あの、なんであの時村で。
お前すげえな、人生なんであの時に支配されてんな。
あ、いやいや、なんだ、南村のことですか、うん、はい、のバーベキュー。
バーベキュー。はいはい、いや、もちろん楽しみなのはわかる。
いや、それはもう。
ね、でももう前日に、もう悪、はい、もう本当結構ギリギリ夕方ぐらいでしょ？ 5 時か6時ぐらいだもんね、朝、ね、はいはい、収録しましたもんね。
そうですね、はい。
その時に、もう、なんだまだなんか、やろうとしてるっていうか、あの、迷ってもないみたいな。迷ってもなかったでしょ。
まあまあ、ちょっとや、そうですね。
行くつもりだったでしょ。
止めないと行くよっていう姿勢は保ってましたね。
いや、マジ俺小学生かと思った。いや、あれもうワクワクしてたもんね、なんなら。
いや、まあまあ。いや、だから、いやけど、
そういう。まあ確かにね、だから急に名古屋ってよく台風来るぞって煽ってて、意外と、
ああ、それもあるかもしれないですね。
意外となんか寝てる間に通り過ぎちゃったみたいな感じで、次の日大丈夫みたいなパターンは確かにあるけど、あんな綺麗に出てる天気予報なかったからね。
まあそうですね。で、まあ案の定次の日もも
う
ね、わかりやすく台風でしたからね。
台風だ。まあよかったよ。まああれ行こうとしてたからな。しかもあれだろ、はいはい、東京から来る方とかも。
そう。
だから早めに連絡しないと来ちゃうじゃない。
そうです。まあまあ来ちゃうじゃないっていうか、来ちゃってました
ね、うん。来ちゃってたの？
はい。
その人はやりたかったの、やっぱ。その、やっぱ台風の中はできないからね。
できないですし。
諦めてなかったんだ。
諦めの悪い奴らが集まってましたけどね。いや、まあけど、まあ結局中止にしたんですけれど、いやけど、そのなんかこう、いろんなことを確かに諦める、理解が早くなってるなっていうのは感じますよね。
あれで？
いや。
どういうこと？
いや、だから、なんかこう、やっぱり若い時だったら、もう台風、もうバーベキューの日に台風来てるなんつったら、もうなんならちょっと美味しいなぐらいな。
マジで？
あ、
そんなテンションなの？
いや、そういう、いや、少なくとも、小木須しぐれ兄さんもそういう。
いや、俺全然。俺はもう、ものすごい昔から堅実だから。もう、台風来ないよって言ってても、いや、来るかもって言って。
いや、来るかもってなる。そんなこと言ったら、絶対、それは何かしら来るでしょ、それは。あ、そうですか？
俺はもう、本当に、すごい、もう、すごい、暴走はしないね。
暴走はしないですか、
うん、あ、そっか、でも徳松はそうか。じゃあそれならだいぶ我慢してたかもしれない。
そうですね、
迷ってはなかったけど大丈夫かなみたいな感じではあったもんね。
いや、だからやっぱりその小木さんが、そもそも、
まあ確かに
暴走しない人という、イメージがね。
嘘だ、俺めちゃくちゃしないだろ。すげえちゃんとしてるよ、俺。
どうなんですかね、こう改めてですけれど、やっぱりその僕が勝手に思ってるイメージっていうのはやっぱりあるんですよ。
俺が？
ありますよ、それはありますよ。
本当？
ありますよ。
まあそれ放送できるようなことだろうな。
いや具体的に。
やめろよお前。
具体的にああだこうだって話
は。別にないけど。
ないけど
責められるとなんか。
いやそうです
。不安になっちゃう。
そうですね。何か自分の中でのなんか想像が膨らみますもんね。いや別にそういうこと具体的にどうじゃないですけれど。いややっぱりなんかその小木さんはやっぱりこうなんていうんですかね。攻めてる感じの。
いやお前すっごいよ、俺もう亀ぐらい守ってるよもう。
あの時甲羅背負ってたんですか、あんな。
いやずっと背負ってるだろう。
え、それは本当に、いや別に具体的にちょっとまあこれね、オンエアしないんだったらしないでいいですけど。
そんなこと話すんじゃないよお前。なんで。
いや本当に自分の若い頃を振り返ってどう思います？
いや俺はもう絶対攻めてないと思う。
え、変わったなとか、自分、あ、なんか変わったなとか、そういうのとかない？二十歳の時の自分と、まあ、40の時の自分を比べた時に、あ、俺変わったなって。
あ、ポジティブになった。
あ、そうなんすか、
それぐらいかな。だからだいぶネガティブだった。
ネガティブだったんですか？
お前すごいよ。
何なんでしょうね、これって。やっぱ人間って面白いですね。
俺むちゃくちゃネガティブだよ、やっぱり。
あ、そうなんすか。え、その二十歳の時ですよ。
二十歳の時のネガティブ具合って言ったらもう相当だよ俺。
本当ですか。
俺だって本当あのね、毎日ね、あとね、願かける癖があって、
願
かけってするじゃん。
まあそう、ジンクスとかもそうですか。
そうそうそう、だからこの信号渡りきれたらとか、
そのなんか
例えばこの信号が点滅する前に渡りきれた
ら
あのいいことあるとか、まあなんかゴミ箱になんか入れたらとか、まあ、
これこのゴミが入ったら、うん、俺は成功するとか
みたいなやつの願掛けが二十歳の頃ことごとく失敗してた
の。いやいやいや、
毎回
いやことごとく失敗してたってことは、あのことごとく願掛けしてたってことですよね。
いや本当毎日のように願掛けしてたから。いやなんかそれで疲れちゃって、そうそうそう。これあんまり願掛け
ない、ね。マジですか？
いや、ほんとそうだよ。あとね、あれもダメだった。俺だからすごいポジティブになったなって思うのは、
はいはいはい、
恥ずかしい話だけど、あのね、なんかが、4っていう数字が残るのがすっごい嫌だった。
まあ4って言ったら不吉な数字ですけどね。
死っていう。
死とかね。
だから例えば、まあ、あの、僕タバコ吸うんですけど、
はいはいはい、
タバコまあ吸っちゃうじゃない、会議とかで。昔ね。
まあ、
まあ、あその要は会議室とかで、あ、まあ、今は吸えないけど、
はいはい、
あるじゃん、
うん、
でそういうの吸うじゃん、
うん、
でそうすると例えば4本になるじゃん、終わりが、
あ、
もう吸い終わったら4本じゃん、
はいはい、
そうしたらもう4が嫌だから、
うん、
もうあの無理して5本吸う、う
ん、
いや
めちゃめちゃ願掛けしてるんじゃん。願掛けというか、
そうそう、そういうのをやってた。で、
もうタバコにおいて願掛けっていうのもなんかあれ
ですし、ずっとなんか、まあ確かに、ね、
はいはいはい、
そのなんか死っていう言葉が嫌でとか、なんかネガティブに全部考えて、
まあ例えばあのコインパーキングとかでもたまに4がない駐車場とかありますけどね。
そ
う
そ
う
そ
う、
でそれはなんなら俺避けてた方の人間。でもいつの日かいろいろやってて疲れたなと思って。こんな人生疲れた
ん
だ。
なんかいろんなところに願掛けポイントがあるから、
あるから、もうもうがんじがらめになっちゃって。
ああ、
もう嫌だなと思った時に、あ、そうか、死って考えようによっちゃ幸せの死かとか。
いや、また、また願掛けの上乗せみたいになってます。なんか、それ。
いや、そう。
新たな願掛けが始まってません？幸せの死とかいう。
そうそう、だから幸せの死だから、はい、ああ、幸せじゃんって言って入れるようになったとか。
ああ。
そうなの。
いやー、
だから、なんか、物は考えようだなとか、あ、なんて言うんだろう、生きてて、ポジティブに生きた方が、得だなって思えるようになってから、
はい、
もうだいぶ今は多分相当ポジティブだと思うけど。
そうですか。
いやだからその台風のこととかも本当はだからすっげー気になる。いや大丈夫かなとか。
なるほど。
いや僕不安でしょうがないの。人がなんか起きちゃって、こだから、まあ、嫁さんにもよく言われる、コードネームね、ーコードネーム嫁さんにも。
いやいやいや、まあ嫁さんですけど、ね、
よく言われるんだけど、はいはい、なんか先を考えすぎるから俺、なんか読みすぎるというか、ま
あ、もちろんそれは
お前とかさ、だからさっきの台風の件でもさ、もう目の前に来てるのにまだ何も考えてなかったりするじゃん。
そうっすね。
いやだからそれはすごいいいことだなと思うの。
まあまあまあ、
だけど俺はもうそれを見てるだけでもう心臓が炙ってくるわけ。大丈夫かと思
い
ます
よ。はいはい。いや、だから、小木さんがよく僕の、その将来のこととかも、心配してくれるのとか、めちゃくちゃ嬉しいんですけれど、本当にありがたいんですけど、僕自身があまりその未来に対しての不安とかがないので。
ないよね。
ないんですけど。
いや、俺、それはね、あのね、最強の勝ち組だと思う。
いやいやいや。
いや、でもすごいね。
いやいやいやいや。
お前、俺、今でも覚えてるもんな、あの、なんだっけな。コンビニかなんかで、
はいはいはい、
なんか人生論みたいなの喋って、
はいはい、
まあ、トコマスも、あの、いろいろあるから、
はいはいはい、
頑張ってこうね、みたいなこと言って、本当、小木さんすいませんって言って、僕は本当にこのままで大丈夫ですから、心配しないでください。
いや、なんか、
いや、まあでもあれ本音だよ、ね。
ある種失礼なこと言ったなと思いましたけどね。
いや、はい、でもあれで俺もすっきり。
すいません、なんかすごく、心配してくれてるんですけど、実は僕本当に何も将来心配じゃないんですよみたいな話したことありましたけど、
ある
いやだからまあそれはまあその性格とかもあるんですけれど、いや要するに僕が一番あって思うのはやっぱりその僕が勝手に描いてたその小木さん オギスシングレ像っていうのが、
シングレ像、
シングレ、シングレって言いましたね、なんかシグレ像がやっぱりあったんだ。いや別にあのオラオラオラなんか勢いがあってなんかオラオラみたいな、
ないでしょ、
そういうことじゃないですよ、うん、もうそういうことじゃないですけど、やっぱりなんかオギスさんの周りっていつもなんか人がわーっていて、いやまあそれあんま褒められるとくすぐったいかもしれないですけれど、なんか小木さんの周りにこういつもみんな人がいて、なんかみんなが笑ってて、なんかこうわー小木さん小木さんっつって、でもう全員にわーって突っ込んでみたいな、もうとにかくそういうなんだろう、要するにもう僕の名古屋吉本の中ではもう浜ちゃんなわけです
。ちょやめろやめろ、それはやめろ、それはやめろ、それは名古屋でこっそりで喋ってるのは相当恥ずいから、ね、やめろ、お互いやめろ、そこはもうちょっと、やめろやめろ、
ごめんなさい、
スイッチ入ってるよ、それは。
なん
やばいよ、いや
もう、どう例えればいいんだろう、いや、なんか、
やっぱ楽しかったよ、
ね、楽しかった、楽しかった、楽しい、やっぱりこの、楽しい方で、で、なんかその、わーって、僕もそこに、こう、なんとか仲間入りしたいとか、ついてきたいっていう、対象だったので、当時から願掛けしてたとか、いや別に、小木さんの今の性格考えるとなんか分かる。
分かる。
分かります。分かる。分かるんですけれど、単純にそういうイメージが、なんかもうとにかくいつも、陽気で笑っててっていう、
そうだね。陽気ではあるけどね。で、いや、多分内面は相当、やっぱり、今でこそポジティブですけど、だから、いやだからポジティブな人、
あの幸せを幸せの C で作ってたと思わなかったですよ、ね。
聞いて、はい、あのポジティブな人、今でこそポジティブだけどって言わないから。
いや、そうですよね。いや、だから。
いや、だから持ってってる感じだよね。
あ、そうですね。いやいや、いや、だから、いやだから、
そうそうそうそう、まあまあね。
いや、だから別にポジティブになってほしいとかではないんですけれど、うん、やっぱり、本当に、小木さんになんかどんどん楽しいことをね、
いやもちろんもちろん
もちろん、ね、別に僕がそんな言うことじゃないですけど、なんか小木さんが勝手に やると思うんですけど、うん、もっと楽しいこといっぱいやってってほしいなと思って、
いやもちろんそうですけど、なんかそんな感じでしたっけ、
いやわかんないです
番組の始まり、
だから小木さんが楽しいことやってないみたいなすいませんね。
あれと、あれ俺なんか悩み相談。
小木さんへの
愛。あれ俺ちょっと聞き直してみよう。俺悩み相談してたっけ、あれ、あ、した俺してた、
わかんないです。僕も小木さんへの思いが強すぎて最終的になんか。
なんか小木さんそんなんじゃダメだみたいな。もっと前向いて行きましょうよみたいになってるけど。なんか不思議な現象だね。
そうですね。落ち込んでなかったです、ね。
全然落ち込んでない。
そうですよね。すいません。
まあまあまあ、そんなわけで。はい、ちょっと面白いんでね。
はい。
まあ、行きます、そろそろ。
はい、行きましょう。
はい。はい。はい、じゃあ行きます。こっそり違和感、漢字ドリル。
ジングル入ります。はい、ということでね。
はい。まあ今日はね、アタックもないですからね。
アタックもない。アタックは入ってますけどね。
まあまあ、現場にはない、
ね。ない
ね。
ま
あ、こちらのコーナーは、はい、小学生が使う漢字ドリルですね。
はい。
その漢字ドリルの中に、何かちょっと違和感感じるな。なんかこの文章おかしいぞっていう、はい、問題を探してくるコーナーですね。
はい。
もう
これはもう人気コーナーですから、はい、
まあ人気かどうかは知りません
けど、ね、いやいやもう大人気コーナーですね、
はい、まあちょっといろいろね、うん、ありますんで、どうしましょうね、
ちょっと僕から言っていいですか、
あ、いいですよ、
さらっと
あれだよね、
漢字通りを変えたんですよ、
もうすごいおニューだよね、
おニューなんですけど、ね、うん、やっぱりね、使い慣れた靴の方がいいようにちょっとまだ、
あ、まだ
硬い感じが
履き馴染みがないとか、
ひょっとしたら知らないですけど靴ずれ起こしてるかもしれないですけれど、まあ、シンプルにですね、すごく、うん、シンプルに、うん、なんかこうやっぱり漢字を小学生に学ばせたいという気持ちが前に出すぎて、うん、やっぱ周りくどくなってんなっていう表現がやっぱり多々見つかるんですよね、
なるほど、
はい、いきたいと思います、うん、はい、無色の液体をコップに移すっていう、ね、水のことだよ ね、 ね、はい、水でしょっていう、 で液体っていう感じを小学生に伝えたいんですよね、う
ん、あ、いいじゃん。
もっと他の文章あった気もするんですけど、無色の液体をコップに移す。
無色は何なの？そこ無色は漢字じゃないの？
無色はまあ漢字で書いてありますけど、穴埋めの部分は液体ですね。
あ、じゃあ全然いけるな。他のでも全然いけるも
んね。いや全然液体なんていっぱいありますよ。
なんで無色なの？
無色の液体、水だよねっていうね、はい。
いや、もしかしたら水じゃないかも。
まあ、なんか、
理科の、
なんか、
でもそれだったら、そうやって言えばいいもんね。
まあ、そう
ですね。どっちにしてもね。
まあ、逆にそうなってくると、無色の液体気になってきますけどね。
エタノールとか、なんか、あるもんね。まあ、
本当に、白コーラかもしれないですね。
何それ、白コーラ。
いや、わかんない。なんか僕らがちっちゃい時一回、
あった
透明なコーラ発売っつって、ね、うわーっつって、僕らもう、なんかこう、湧き上がったんですけど、盛り上がったんです、うん、
サイダーじゃねえ。
そうなんですよ、よく考えたら白コーラっつってなんかバーって一緒になったんですけど、よく考えたらあれスプライトじゃねえかっつって全然流行らなかったんですけど、
はい、いやいいじゃないですか、全然いけるんじゃない
、いけますかね、
いけるいける、
はい、
いや多分あれだよ、全然靴ずれ起こしてない、
あ、起こしてないですか、うん、じゃあちょっとどんどん鳴らしていきたいと思いますけど、
鳴らしてい
き
たいね、
はい、じゃあすみません、
じゃあ僕の、
はい、お願いします。
なんだろうね、これなんか、まあ、言われてもっていうパターンのやつ、なんか それ言われても
とか、そんなこと言われても
とか、ああそうとか、
はいはい、
あそうなんですねみたいな感じになっちゃう。
あ、そういう感じですね、うん、いや、いやとかではない、
いや全然嫌じゃない、
いやとかではないです、うん、おおみたい
な感じのやつ、いきます。私の妻は北海道の出身です。
いや、まあまあ、いや、まあまあ、話の
流れはね、
があればね、だったら、ああ、そうなんですかってなりますけどね、うん、まあ、もしこれが出会い頭だと思えば、
ちょっとびっくり、
ああ、っていう。
ああ、そうですか。
まあまあ、例えば、
俺は別に北海道に縁もゆかりもないので、
いやだから
すいません、
いやわか
ん
ない、
好きですよ、北海道行きたいですし、
いやだから、いや例えば会話の流れで、いや実は私、うん、あの北海道出身なんですよとか、今度北海道に転勤になったんですよっていう会話の流れで、うん、あ私の妻は北海道出身なんですよ、
あそうなんですかってなる
かもしれないですけどね、
一行で出されるとと
なんか違和感を、
違和感がすごかった
よ、なるほど、うん、
でしかもこれがさっきの感じのやつじゃないけど、
はいはいはい、
書かしたいのが妻なのよいやなんかいろいろあるでしょ、
北海道ではないんです、ね、
北海道じゃないから、うん、ね、妻だから ね、
うん、いやそれは
妻にはいつもお世話になっているとか、
ね、まあ、いくらでもありますよ、ね、
なんか作れそう、
妻は料理が得意だとか、
ね、ああいいじゃん、
まあ、別に何でもいいけれど、
うん、妻には違和感感じないじゃん、
はい、
私の妻は北海道の出身ですまあ、あそう
それで言い方もあるんですよ、ですっていうね、
なんかね、
北海道出身なんですよとかだったらね、まだか
まあ、まあ、でも面白いよね
ああなるほど、
ね、まあまあまあこんな感じですかね、
いやいやいやいや、いいですね、
いやまだまだでもね、
まだまだあります
か、これあれなんですよ、だから本当にね、はい、自分のお前がよく言ってるけど体調にもよるんだよね今そう、あ、面白いと思ってなかったやつが、
うん、
面白く見えてきたりね、
うん、
世の中って不思議ですね、
いやそうですね、その時のね、うん、その状況で見え方が変わってくるんですね、
変わってくるんですよ、これすごいこっそり違和感感じるよりはそういう世の中の仕組みまで見えてくる、
いやそうですね、いやだから僕も今日前半のなんか僕がちょっとなんかその小木さんに対してなんか感情がいろいろ溢れちゃったのも、
溢れ
ちょっとなんかあのまたちゃんと聞き直したいと思います。
俺もちょっと聞き直した。俺悩み相談してね。今何分喋った？
いや今まあ24分ぐらい、ね。
ああじゃあまあそろそろ、
ね。あそろそろ。あそうですか。
うん、まあ、ちょっと話は話もあったからねまだ。
あそうですか。
まあまあまさかの徳松くんが
徳松、うん、いや松じゃないです、ね。マスです。はい、
ハッスルしましたからね、
あちょっと待った、はい、まあ、けど毎週やってることですから、ね、じゃあ今週は
これぐらいで、
ね、はい、終わりましょう、それでは、お別れしたいと思います、僕の部屋から父さんでいい風吹いてるです、それではまた次回さよなら、
また来週聞いてください、
はい、
はい、
いや、
誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるママと少し振られていたよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ